小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は久しぶりにわらべ歌、そして小話を紹介していただきましたね。
そうですね。わらべ歌、時々やりたいと思ってたんだけど、だいぶ間空いちゃったけど、
はい、
僕、とても大事だと思うんですよね。子供と大人が、特に親がね、
はい、
一緒に歌ったり、あるいは手遊びしたりして、手を触れたりなんかするってとてもいいと思うんで、ぜひぜひ、これからも入れていきますので、皆さんも覚えて、実際に使っていただきたいと思いますね。
はい、そうですね。うん、さて、今日のテーマは、
今年はグリム童話集ができてちょうど200年なもんだから、
はい、
ここでも前に連続で何回か聞いていただきましたけどね、そのグリム童話集200年のまとめというかな、それをちょっと聞いていただきたいと思うのね。グリム童話集っていう名前はとても有名でみんな知ってるんだけども、グリム童話を実際に耳で聞いた経験のある人って案外少ないと思うんですよ。知ってるのは大体絵本でね、
はい、
しかもまあディズニーの絵本が多いんだけども、ディズニーの絵本ってのはだいぶ変えちゃってますのでね、僕はお話自体は聞いてもらいたいと思っているんですね、
はい、
でもこの頃学校や幼稚園や図書館で素話で語る方々が増えてきたから、子供たちは案外聞いてるかもしれない、だけど大人はほとんど聞いてないと思うんですよね、昔話を。なもんだから僕、昔話大学っていうのを全国でやってんだけども、その全国の人々に呼びかけてですね、グリム童話を語る会というのをやってもらってるんですよね、で随分各地で行われました、
はい、
特にその大人へも呼びかけたもんですからね、大人の方がかなり聞いたと思うのね、でそれはとてもいいことだと思うのね、グリム童話ってやっぱりね、耳で聞くのが一番楽しいですよ、で大人はどうしても読んじゃうじゃない、
はい、
読むってことは目で入ってくるわけですね、やっぱりね、耳から声で入ってくる方が楽しいですよね、でそれを皆さん体験してもらいたいと思ってたもんだからね、で今年は随分それが行われて僕は良かったなと思ってます。でこれからもね、語る方々もぜひグリム童話はなるべく耳で聞かせてやってもらいたいし、大人の方も一緒に聞いてもらいたいなというふうに思っているんですね、ということで今年はね、200選かなり成果があったと思います。
そうですね、はい。
でね、今日はまとめとしてですね、もう一度ちょっと振り返っていただきたいんだけども、僕は前にもお話しましたけど、グリム兄弟がね、若い時に貧しかったんですよ。本来お父さんは村の裁判官でしたから、そんな貧しいうちじゃなかったと思うんだけども、亡くなられて途端に貧しくなって、そういう貧しい中で学生時代を迎えてですね、それでマールブルクというところの大学行ったんだけども、でそこでサビニーという先生に出会ってね、当時25歳という若い先生だったんですけども、出会って、でその方によって古代ゲルマンの文学とか詩とか法律とか民謡とかそういうものに触れて心を揺すぶられたわけね、それで彼らは町の下の方に下宿がありましてね、サビニ先生の家っていうのは上の方にあるんですけど、長い階段があって、石の階段があって、でその階段を登って毎週のように先生の家へ行って、で先生のお家の図書室で本を読ませてもらって、あるいは先生のお話を聞いたりなんかして、古代ゲルマンの文学や宗教についての学問的な興味をこう呼び起こされたわけね、でその時に初めてその知らない世界に目が開けて、学問的にやってみようという気になったと思うんですよ、だけど貧しいし、自分の能力としてもできるかどうかまだわからない、でもやってみたい、でもできるかな、でもやってみたいというこのためらいがあったと思うのね、それでやろうと思って決心した、その最初の意思がね、200年経ってみたらこんなに世界中に広がるメルヘンの世界を作ったわけですよね、僕そこをとっても重視したいんですね、20歳前後のグリム兄弟が貧しい生活の中で新しい学問の世界に目が開けて、 やってみようか、できるかな、やってみたいな、できるかなと思いながらやってった、始めた、その意思ね、最初の意思、それを僕はとても重視しているんですね。で、今そのグリム童話というともう世界的に有名だし、200年も経ってああよかったねとお祝いしましょうっていう風になっちゃってるけど、元を正せば二人の若者の小さな志だったんだっていうことを僕はとても注目したいんですね、うん、で、そのことは誰の人生の中でもあることだと思うんですね。若い時にね、
はい、
今までは家庭の中の小さな世界にいたんだけど、新しい世界に目が開けてやってみたい、でもできるかな、でもやってみたいと思いながら決心していく、そこのところ誰の人生の中でもあることなんだけども、それを我々大人はね、若者のそういう気持ちを背中から押してやってもらいたいというふうに僕は思うんだからね、こことも重視しますね。とても、まあ現代の日本で言えば世の中平和なもんだから、安定志向が強くて、ちょっと若者が冒険しようとしても、まあそんな危ないことやめた方がいいんじゃねえのっていう親が多いみたいだけども、でも僕はそういう時に若者の背中を押してやるのが大人の仕事だというふうに思うんだよね。
大丈夫だよ、やってみなさい、
やってごらんよってね、みんな怖さを習いに出かけていくんだよというね、あれがね、だからその意味で僕はあのグリム童話の中でもね、はい、怖がることを習いに出かける若者の姿ってっていう物語とっても好きなんですけどね。
ありましたね、
みんなその時あるんだよね、怖がることを習いに出かけていく、まさにグリムはそれをやってたと思うもんだからね、そこを注目します。
なるほど、
それともう一つはね、僕はグリムの生涯を振り返ってもう一つ皆さんに覚えておいていただきたいのは、その後グリムは、まあ、ゲッティンゲン大学の教授になって1830年からね7年間そこにいるんだけども、ある事件をきっかけにして大学を追放されたんですね、でそれはそのナポレオン戦争の後、ヨーロッパの各国は一方は民主的な方向へバーッと進んでいく、一方は封建制度へ戻ろうとする、その2つの流れがあって、まあ、政治的に非常に不安定になったんですが、ゲッティンゲン大学の国があるニーダーザクセンというところでは民主的な憲法ができたんだけども、その国王が4年で亡くなりましてね、憲法制定から4年後で亡くなって、その後を継いだ国王が保守反動の人で古い封建制度へ戻ろうとしたんですね。それに対して学生たちが反発してデモが起きたそうです。で、町中が何週間もデモで揺れたそうですけども、グリムたち7人の大学教授が抗議声明を出すんですよ、国王に対して。で、国王は激怒してですね、結局その揉めた末国王が勝って、でその7人の教授のうちの死亡者3人は3日以内の国外退去で、あとの4人は大学はクビになって、で1年間いてもいいけども何もしちゃいけないという、そういう判定が下されるんですね、でヤーコプ・グリムっていうそのお兄さんの方は首謀者の一人だったもんですから国外退去させられるわけです。で、弟もその後すぐついて出てきてね、ゲッティンゲンを離れてカッセルへ戻るわけですよ。で、その後失職しちゃうのね、完全に2人とも失業者になります。だけどもその頃もかなり学者として名が知られてましたので、お弟子さんたちや出版社がですね、何とかしてその仕事を作ってやろうというわけで、ドイツ語辞典の編纂という計画を立てるんですね、で1838年にヒルツェルという出版社なんだけど、そこがその声明を出して、グリム兄弟によってドイツ語辞典を出しますという宣言するね。それで原稿料前渡しでもらうわけです。それで細々と暮らしてるんですよ、で1841年にベルリン大学に、まあ、いわば拾われてベルリン大学に行くわけですけどね、その間の何年間か失業時代は原稿料の前渡しで食ってるわけですね、でベルリン大学に行くんだけども、その時点はまだ完成しなくて、で亡くなった時にもまだ完成しなくて F までしかできなかった、 F の項の途中ね。でその後20世紀に入ってまだ続いてるんですね、ずっと受け継がれて、そして第一次大戦になってドイツは負けました。それでもまだ出来上がってない。第二次大戦になってまだ出来上がってない。第二次大戦が終わった時に1945年にドイツは東西に分割されましたね。で東ドイツと西ドイツ厳しくもう分割されたわけですよね。ですけども まだ終わってないそのドイツ語辞典はですね、東ベルリンに編集所が一つあって、から西ドイツのゲッティンゲンに編集所があって、その二つの編集所だけは自由に電話がかけられた。そして自由に文通もできたと、そういう全くの特別扱いだったんです。でこれは実際にドイツ人から聞きましたから間違いないと思います。それで1945年からその東西分割の中で仕事が進められて、完成したのはなんと1961年なんですよ。1961年、今から50年前ですけどね、
はい、
とね、1838年から計算すると123年かかってるんですよね。地引き作るのにね、一つの地引き作るのに123年、
まあ、その間にまたね、言葉も変化してるでしょうしね。
そう、2回の大戦争を経験して、しかもドイツは2回とも負けてるわけでしょ。それでもこれだけは続けたわけですね。ですから今もう普通に買えますけどね、僕も持ってますけど、そう並べても1メーター以上ある大辞典ですけどね。
そうなんですか。
小さい活字でね、並べると1メーター以上になるわけだけど、それを今しかも1961年に仕上がった時に、初めの方の部分についてはもう一度補強するというわけで、また始めてるんですよね。で、それがまた完成したって知らせ聞かないから、まだやってんじゃないかと思うんだけどね。ものすごいです。でこれはですね、その後1991年に東西合併したでしょ、再統合行われましたね。今のドイツ国ができた単一の国になった。その時ですね、ドイツの再統合のシンボルとして千円マルク札が出たんですね。その絵はグリム兄弟でした。
そうですか。
そして記念切手も出たんだけど、これもグリム兄弟の絵だったんですね。グリムがやったことっていうのはね、僕たち日本人には非常に考えにくいんだけども、ドイツ語を母国語にしながら国籍が違うっていうのがいくつもあるってわけですよ。東西ドイツっていうでしょ、と西ドイツ東ドイツ、これ国籍違うわけですよ。両方ともドイツ語だけどね、それからオーストリア、これもドイツ語だけれども国籍が違う、からスイスの約3分の2はドイツ語です。でもスイス人です、国籍が違います、それからロシアにもボルガ川沿岸に1500万人のドイツ人がいるそうですが、これはロシア人ですよ、ドイツ語だけどもね、でその他ノルウェー、デンマーク、スウェーデン、オランダっての古い、まあ、ドイツ語の系統で結びついた。そうするとね、ドイツ語を母国語としながら国籍が違うっていうのはいくつもあるわけですね。でそれを統一してるのは、統合してるのはドイツ語だけだっちゃうんですよね。でこれ僕たち日本人にはとても分かりにくいよね。日本語を母国語にしながら国籍は別だっていうことはほとんどないでしょ。ごくごくわずかしかいない、移民しかね。例えば韓国にたくさん日本人がいたけど、あれは日本人としていましたよね。国籍は日本だ。中国にも日本人いたけども、国籍は日本だった。僕たち日本人にはとっても想像しにくいことなんだけど、ドイツ語を母国語にしながら国は違いますよというのがたくさんいるわけですね。そういうものをまとめる唯一のものは言葉だったわけですね、ドイツ語。でそれを古代から現代に至るまで全部やったのがグリム兄弟なもんですから、今グリム兄弟の評価はものすごい高いんです。
そうですね、ドイツで、ね、ドイツだけじゃなくてヨーロッパ全
体、そうヨーロッパ全体関係しますからね、
はい、
それのその言葉をまとめたのがグリムだっていうわけでね、今その意味でグリム兄弟の評価はものすごく高いんですよ。
そうなんですね、
ものすごく高いです。だからメルヘンももちろんある程度は評価されていますけども、圧倒的に大事な意味は言葉、ドイツ語をまとめたものというですね、そういう今の状況なんですね、でそれに比べて、ここから僕の愚痴かもしれないけれども、日本では僕はグリム・メルヘンの研究してますなんて言うと、ああ本当は恐ろしいグリム童話ねって言われちゃうんですよね。本当は恐ろしいグリム童話でグリムってのは知られてる。あれは僕はグリム童話専門家ですから、はっきり言っておきますけど、全くグリム童話と関係ないですからね、題名だけラプンツェルとか白雪姫で使ってるけど、文章は全く別物ですよね、血生臭い、エロティックな文ですね、であれが本当のグリムだと思われちゃってる日本では、その楽さね、ドイツでのグリム評価と日本でのグリムの知られ方の違い、僕はグリムの専門家としては非常に悲しいです、そこはね、なもんですから一生懸命ね、グリムって本当はこういうものですよということを知ってもらいたいと思っているわけね。でさっき最初にお話しした、この1年、 グリム童話を語る会でね、うん、大人の方々にいろいろ聞いてもらう機会を作った、うん、それはとてもいいことだと思っているんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、まあ、これからも続けてもらいたいと思うけどね、そういうのが、
はい、
でグリム童話はですね、グリム兄弟が最初に出したのは1812年だったんですね。なもんで今年が200年というわけですけれども、
はい、
その時は最初は第1巻だけ出たわけです。でそれは86話しか入ってなかったんです。小さかったんです、うん、今は200話あるんですよ、
うん、
でそれから3年経って1815年に第2巻を出して、それが70話だったんです。156話だったんです、両方足してもね。でその後だんだんだんだんに版を重ねてって、最後に第7版となるんですけども、第7版を1857年に出して、その2年後に弟のヴィルヘルムが亡くなるもんですから、それで終わって決定版というふうに言われるね、57年版が決定版で、その時ね200になってるんです、うん、ずっと後をたどってみますとね、第4版ぐらいから、1840年の4版ぐらいからかなり本から取り上げてるんですね。もうすでに出た本ね、
はい、
あるいは雑誌、うん、そういうものからかなり取り入れてる。だからよくあのグリム兄弟はドイツの昔話を集めて本にしたんだっていうふうに言われるんですけど、うん、グリム兄弟が実際に生の語り手から聞き取ったっていうのはごく初期の人たちだけなんですね、うん、あとはねかなり雑誌とかいろんな本から取ってます、
うん、それ
が、
うん、
ですからグリム兄弟が口伝えの昔話をそのまま直接取ったとは言えないですね、
うん、
それは今の日本の状況と全く違いますね。今僕たち日本では実際に田舎行っておじいちゃんおばあちゃんから聞いて、それを聞き書きしたりテープレコーダーに入れて、それでそれを原稿にしてるわけですね、
うん、
本にしたりするわけですけど、そういう意味での昔話の集め方とは違ったということ、
うん、
これは知っといてもらわないと誤解が生まれるね、
うん、
よくグリム童話の解説にね、うん、グリム兄弟はドイツ中を歩き回って田舎のおじいちゃんおばあちゃんから聞きましたって書いてある、それ嘘です、
うん、
あのグリム兄弟はね自分から出かけて行って聞き書きしたことは一度もないんですよ。
一度もないんです
か。これはね、あれあれドイツの昔話やってる連中なんかでも笑い話になるんですけどね、それ一度もないんですよ、
うん
うん、ごく初期はね近所の娘さんたちのから聞いただけで、
うん、
でその後はもう田舎行ってなんてことはないんですね、
うん、
でフィーマンっていうおばあちゃんと知り合ったんだけど、うん、それも自分の家へ来てもらって、
うん、
そこで聞き書きしてるんですよ、
うん、
こっちから出かけてない、うんそれからね、ハクスターハウゼンっていう北ドイツの男爵のうちからお話たくさんもらってるんだけど、それもね手紙でもらってるんですよ。
うん、
そこの主人がね、うん、あの若主人と知り合いになって、
うん、
その主人が下男下女にお前ら知ってる話を書き留めときなさいって言って、
うん、
その書き留めたものをグリムに送ってくれたのね、
うん、
それだけなんです。自分で言って聞いてないんです
そうなんですね
ですからそのあたりはね、ちょっと誤解があるかもしれません、
今年はグリム童話集200歳ということで、今日はグリム兄弟そしてグリム童話についてお話をしていただきました。本当にでもそのドイツ語辞典というのはとても大きな存在ですね。
大きい存在ですよね、
うん、
こんなもん二度と絶対できないしね、
うん、
でまた読むとね、もう本当古代ドイツ語ってゴート語っていうのがあるんですけどね、ドイツの前の言葉ですけども、
はい、
そのゴート語のことから何からね、すごいですよその知識は、
うん、
でそれが英語の方にはどういうふうに変わっていったとかね、
うん、
そういうことがもう語源の一番元のところ、
うん、
徹底的に調べてるんですね、
うん、
そういう人ならね、
うん、
グリム兄弟って、ね、そもそもねものすごい収集癖があった人なんですよ。
収集癖、
何でも集めちゃう人。
何でもですか。
何でも集めちゃう、うん、だから民謡ね、
はい、
民謡みたいなものをとものすごくたくさん集めてるし、
うん、
から伝説ね、
うん、
それも集めてるわけですよ、
はい、
だから日本であんまり知られてないけどドイツ伝説集っていうのがあって、これも2冊出てるんですけどね、
はい、
それだってもたくさん集めたもんですね、
うん、
から若い時のものではね、あの昆虫採集ね、
はい、
昆虫なんかも集めてますよね。
そうですか、うん、
なんか集めるのがものすごい好きな人だったみたい。
うーん、 まだまだたくさんお話があると思いますので、来週もまた引き続き、
そうね、来週また続けて聞いてください。
はい、楽しみにしています。それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
はい、どうも。
小沢敏夫、昔話へのご招待。